どうも皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今回はですね、まあ久々ですね、アニメの話をしたいと思います。で、アニメの何のお話かというとですね、2024年冬アニメの、感想とまではいかないんですけど、面白かった作品をちょっといくつかピックアップして紹介してみようかなと思います。はい。もうすでにね、2024年春アニメがね、すでにスタートしております。私もですね、ちょっと待ってね、今回その私が、ポポさんに教えてもらって使ってる、アニクトっていう、アニメの視聴を記録できる、ウェブサービスがあるんですけど、それを元にちょっと見ていきながらね、紹介したいと思うんですけど、ですね、すでにもう2024年春アニメに関しても10本、はい、10本をもう見ております。そして、今日日曜日ですけど、4月の7日日曜日ですけど、今日はさらに、6本ぐらい、はい、見ますってな感じなんで、もうね、春アニメがだいぶもうスタートしてきているということで、まだですね、実は2本ぐらい、2024年冬アニメが最終回終えてない、私の中でね、もしかしたら放送はもう終わってるのかもしれないけど、私個人のその、配信とかで見てない関係上、まだ見れてないやつ、最終回を迎えてないやつが2つあります。メタリックルージュと、ぶっちぎりかな、はい、の2つですね。こちらちょっとまだ最終回まで私はまだ見れてないんですけど、一応最終回の直前ぐらいまでは、視聴しているという状況になります。で、今回その2024年の冬アニメ、いくつかピックアップしてちょっと紹介するんですけど、その前に2024年冬アニメ、私がどれぐらい見ていて何の作品を見たのかっていうのをざっと紹介します。はい、先にタイトルだけです。ほぼタイトルだけ紹介して、先に、全部で28ぐらいかな、さっき数えたんですけど、合ってるか分かんない、だいたい28ぐらい見ていたっぽいので、ちょっとそのタイトルだけ、作品名だけをこうバーって言って、あ、こいつこの作品見てたんだなと、最終回までね、はい、見てたんだなっていうのを理解してもらった上で、さらにその中からいくつかこれ面白かったよっていうのをね、紹介したいと思います。で、もしその見たよっていう作品の中に上がってない作品については、もうすでに第1話とかぐらいで切ってしまった、もしくはもう全然見てない、あとは途中で見るのをやめてしまったっていう作品になってしまうので、はい、そこもなんとなくさせていただけるといいかなと思います。はい、てなわけで、じゃあ先に、私が2024年冬ですね、一体何の作品をとりあえず最終回まで駆け抜けたのかというお話をしたいと思います。はい、さっきのね、メタリックルージュとか、ぶっちぎりね、もそうなんですけど、じゃあちょっと一気に紹介します。まず一つ目、ダンジョン飯、はい、ダンジョン飯全部見ました。ただね、ダンジョン飯に関しては2クール、連続2クールでね、はい、まだ春アニメも継続とのことなんで、最終回ってわけではないんですけど、とりあえずその冬放送されてた分に関しては全部駆け抜けたよっていうところですね。はい。そして次が、メタリックルージュですね。はい。あと、多分次最終回だと思うんですけど。はい。で、三つ目が、月が導く異世界道中第2幕ということで、はい。こちらも、ダンジョン飯同様、驚きのツークールでした。はい。私完全に冬アニメのそのクールで、もう終わるんだと思ってちょっとねがっかりしてたんですけど、まさかの第2クールね、今週かな、第13話14話でオープニングが変わって、このアニメもしかして2クール目あるのと思って、めちゃくちゃ喜んでました。はい、っていうアニメなんですけど、はい、月が導く異世界道中第2幕ということで、はい、で次がぶっちぎりかな、はい、ぶっちぎりですね。これもあと最終話残すのみだと思います。わかんない。あと1話か2話ぐらいですね。うん。っていうところで、で、次。ちょっと待ってね。 次がですね、あ、違う。こっからはもうほとんど全部見たやつですね。はい。見たやつちょっと紹介していきます。あ、順番とかね、もう全然気にしないでください。もう、あいうえお順でもないし、面白かった順でも何でもないので、もう適当に聞いてください。次が、姫様拷問の時間です。はい。これも全部見ました。次。魔法少女に憧れて、うん。あとは、僕の心のやばいやつ第2期も見ましたね。そして、俺だけレベルアップな剣、これも見ました。あとは、佐々木とピーちゃん、見ました。悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが、魔王、なんだっけ、ちょっとタイトルが全部書いてないんですけど、魔王ではありませんか。はい、これも全部見ましたね。次、ドサンコギャルは生ラメン濃いと。はい、これも見ました。まあ、これに関しては、原作全部読んでるので、ジャンププラスでね。はい。まあ、アニメ2期があるのかどうかは分かりませんけど、一応全部見ましたね。次、マトスレですね。マトス聖兵のスレイブ、全部見ました。次、ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままに、なんだっけ、自由気ままに、あ、自由気ままな花嫁生活を満喫するか。はい、これも全部見ました。次、ポンの道も全部見ました。はい。で、あとは、治癒魔法の間違った使い方。こちらも見ました。そして、指先と連連ですね。はい。あとは、でかいエリーゼも見ましたね。あとは、最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。こちらも見ました。そして、望まぬ不死の冒険者も見ましたね。はい。あと、残り6つぐらいかな。青のエクソシスト、島根イルミナティ編も全部見ましたね。はい。そして、スナックバスへです。はい。まあ、いろいろ話題になってますけど、まあ、ちょっとこの後話に出てくるかもしれませんね。はい。スナックバスへ見ましたね。あとは、結婚指輪物語。あとは、異世界でモフモフなんするために頑張ってますか。はい。これも見ましたね。で、あとは、これね、名刀。異世界の湯開拓記アラフォー温泉マニアの転生先はのんびり温泉天国でしたも、はい、見ましたショートアニメなんですけどね、これね。あとはシンデュアリティノワールの第2クールも全部見ましたというところですかね。あ、そうか、これもあったわ。2023年秋からですね、まあ、2クールで入っていた作品もちょっと紹介します。まずが早々のフリーエン、はい、こちら全部見ました。あとは、薬屋の独り言も見ましたね。うん。あとは、こんなところか。あ、アンデッド・アンラック。はい。アンデッド・アンラックも全部見ましたね。うん。全部見ました。はい。そして、あ、これラストかな、これ多分。多分これラスト。うん。多分次がラストだと思うんですけど、シャングリラ・フロンティア。クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとするか、うん、を見ましたということで、今、自分で喋ってみて、確認してなかったやつがあったんで、多分29作品ぐらいかもしれない。うん、だから本当に大体30作品ぐらいは、まあ、全部見切れたのかなと思います。もちろんその中でも、特に面白かったものもあれば、まあ、なんとなくずっと見続けて最終回まで駆け抜けたってものもあるんですけど、はい。というわけで29作品かな、はい、喋り終わりました。どうでしたか、皆さんが見ていた作品はありましたか。逆になんか私が見てなくて皆さんが見てたっていうやつもあるんじゃないかなと思います。もちろん、うん、結構ね、まあそのやっぱ途中でなんかちょっと追っかけるの厳しいなってなってたものもあったんで、まあちょっと取り上げてないやつはまあそういう風になってしまったということをねちょっとさせていただいて、はい。で、じゃあ、こっからはですね、もう個人的に、もう偏見ですね。もうめちゃくちゃ主観入ってます。はい。ですので、絶対面白いとは言い切れないけど、私がもう、さっき言った29作品の中で、なんかみんなこれ見てねえんじゃねえかなっていうやつ。うん。なんか絶対みんな見てるだろうなっていうやつ喋ってもしょうがないじゃないですか。それこそさ、早々のフリーレンとか、薬屋の姫事なんて、あ、独り言なんてさ、みんな見てんでしょ、どうせ。面白かったのはまあ、わかるし、うん、私があえてここで紹介する意味はあまりないかなと思うので、 あくまでも今回私が紹介するのは、まあ、みんなこれ多分見てねえんじゃねえかなっていうやつで、いやこれ結構面白かったよっていう、うん、なんかなんだろうな、掘り出し作品というか、うん、いや結構これ面白いから見てほしいなっていうのをちょっと紹介したいと思います。はい。で今回はその紹介する順番もね、もう見つけた順に紹介していくんで、はい、全然関係ないです。面白かった順とかでも何でもないので、では行きましょうか。じゃあ何から行こうかな。ちょっと待ってな。今日ちょっと長くなっちゃいそうだけど、ちょっとあんまり長くならないように気をつけます。はい。感想はあまり、まあ喋らないようにします。うん。ネタバレになっても嫌なので、あくまでもこういう作品でめちゃくちゃ面白かったから見てねっていう感じにしようかなと思いますね。じゃあ、そうだね。ちょっと先に。そうですね。まあ、ダンジョン飯、そうだな。あ、じゃあまずこれから行きましょうか。月が導く異世界道中第2幕ですね。はい。まあ、さっきもちょこっと紹介しましたけど、今、第2クールが今、第2クールっていうか、2期の第2クールがスタートしているっていう状態ですね。うん。で、もちろんこれ2期なので、1期見てないと、ちょっと何が何やらっていう作品なんですけど、これ、どうなんだろう、あんまり見てる人いないんじゃないかなって、個人的には思ってるんですけど、どうでしょうか。うん。すごい個人的には好きなんですよね。まあ、いわゆる、まあ、異世界に転生、どうだったかな、転生だったかな、まあ、異世界に連れてこられた主人公が、まあ、その強い力を持って、まあ、無双するっていう作品ではあるんですけど、でもね、なんていうのかな、なんかもうご都合主義でとにかく強いっていうのとはまたちょっと違うし、その主人公を取り囲むキャラクター、まあいろんなキャラクターがいるんですけど、がすごい魅力的で、まあなんかいろんなところでいろんな問題が起こって、それが最終的にその、まあ、主人公に関わってくるみたいなところがうまくできていて、うん、すごいね、見ていて、まあ、主人公のなんか性格というか、なんか調子乗ってる感じの主人公でもないので、なんかたまに私が、あまり好きじゃないタイプの主人公たまにいるんですけど、なんかチート能力を手に入れてしまったがゆえに、なんかなんでこいつこんな調子乗ってんだろうみたいな。なんか余裕こいてて見ててあんま面白くないな、気持ちよくないなっていう作品もたまにあるんですけど、うん、この主人公はそういう感じもなく、はい。まあ、見てて気持ちいいし、面白いし、はい。まあ掛け合いもすごい面白いんでね、他のキャラクターとも。っていうところもあるので、ぜひ、第1期からね、見ていただきたいなと思います。第1期はね、2クールあったかな？確か1クールだったような気がするんだけど、ごめん、気のせいかもしれないし、ちょっとわかりません。はい、ちょっと確認してみて、自分で。まあ一応、第2期の方は、今、第2クールがね、スタートしてるってことなんで、ちょっと驚きましたけどね。まあでも今、なんか学園祭編みたいなのがちょっと始まったんで、はい。ちょっとワクワクしております。ということで、まず一つ目がね、月が導く異世界道中第2幕でございました。はい。じゃあ次行こうか。次はですね、どうしようかな。何がいいかな。こっからはまあ見たやつで行こうか。そうですね。みんな見てないだろうと思われる作品でしょ？シャンフロとかどうなんだろう？みんな見てんのかな？シャンフロ。どう？みんな。待てよ。アニクトで行くとね、まあ、X のフォロワーとかはわかんないけど、視聴者数、まあ、3600人ぐらいいるんですよ。アニクトでね。で、もう、まあ、相当マニアックな作品でいくと、もうもっと少ないんですけど、さっき見たら、シャンフロはですね、1300人ぐらいか。うん、フリーレの3分の1まではいかないけど、行くか？ 3000？ まあ、いや、だいたいそのぐらいなんですよ。1300人ぐらいなんですよ。だから、意外と見てる人、そんなに多くはないかなっていう気がしてて、一応紹介します。はい。まあ、話題作ではあるらしいので、原作とかも人気なんで、まあ、見てる人は多分見てるとは思うんですけど、見てない人のためにちょっと紹介しておくと、まあ、 シャングリラフロンティア、クソゲーハンター神ゲーに挑まんとすということで、あの主人公はねクソゲーハンターと呼ばれる、クソゲーを愛する、こよなく愛する主人公なんですよね。でその主人公が、まあ普段はクソゲーばっかやってるんだけど、シャングリラフロンティアっていう、神ゲー、全世界プレイヤー人数3000万人オーバーだったかな、のその神ゲーと呼ばれるゲームがあるんですよ。 VR の、まあ、仮想、まあ、ソードアートオンラインみたいな感じかな、もう完全にそのバーチャルの世界に入ってプレイできるゲーム、未来のゲームですね、なんですけど、っていうシャンフロっていうゲームがあって、まあ、それになんかそれをやることになると、まあ普段はクソゲーばっかやってるけど、まあ神ゲーも試しにやってみますかみたいな感じで、まあやるんですよ。でやるんですけど、その神ゲーはやっぱり神ゲーだったということで、もうその中ですごい楽しんでいくんですよね。まああのソードアートオンラインみたいに、あのやられたらもう死みたいな、リアルでも死みたいな、まあ、そういうデスゲームみたいな感じではなく、あの普通にゲームです。はい。ですので、あの主人公とか、まあ他にもキャラクター出てきますけど、のそのリアルでのなんか生活の事情とかもあのちょこちょこ出てきたりします。まあその辺もなんかね、あんまりこうなんだろうな、ソードアートオンラインみたいにこうヒヤヒヤしたりしないというか、ソードアートオンライン結構あのなんかプレイヤーキラーみたいな人たち出てくるじゃないですか、悪い奴らね。でああいうの出てくると、いやマジかこいつら何してんのとかね、ちょっと気分落ち込むんですけど、基本的にシャンフロで気分落ち込むことないですあの常にもうなんか笑って見てられるというか、ただですね、まあ今終わってしまったんですけど、第2期が決まっているって情報を確か入手しましたって言うとあれですけど、はい、もう出てるはずです。はい。まあすごいね、ちょっと中途半端っちゃ中途半端なところで終わってしまって、ここで終わりかよーって思ったんですけど、2クールやってたんですよね。そうですよね。秋からやってて、去年の、そうですね、25話までやりましたと。いやー、このね、まあ、第1クールの方は、どこまでやったんだっけな。あ、そっか。第一クールの途中ぐらいから、あのですね、このシャングリラフロンティアにはですね、あの、7体のユニークモンスターって呼ばれる、まあ、めちゃめちゃ強いモンスターがね、7体いるんですよ。このゲームの世界に。はい。で、そのユニークモンスター7体はですね、あまりの強さに、リリースされてから、何年経ってんだっけな、シャングリラフロンティア。ちょっと何年経ってるか忘れちゃったけど、リリースされてから、未だに誰も倒してないという、ユニークモンスター7体いるんだけど、誰も倒せてないという、挑んではいるんだけど、まあ全員返り討ちにあって、誰も倒せないっていう、まあ、めちゃんこ強いユニークモンスターっていうのがいるんですけど、で、その主人公、クソゲーハンターの主人公が、第1クールの途中ぐらいから、そのユニークモンスターの一体をですね、挑もうと、倒そうとするっていうお話が始まるんですけど、まあその前に、あのもう一体別のね、ユニークモンスターと開講して挑んだりもするんですけどね。はい。一応そのもう本格的にユニークモンスターに、まあ、挑もうとするお話が第1クールの途中から始まって、で、第2クールの、途中までですかね。19話ぐらいかな。まで。で、それがね、もうとにかくすごかった。その辺とにかく見てほしいっていうところはありますね。なんかもう、アクションシーンとかもね、もう第1話の時からすごいなと思ってはいたんですけど、なんだろうな。まあ、この手のなんか、ね、異世界ファンタジーというか、みたいな作品って、まあ、たくさんあると思うんですけど、なんかすっげー面白いんだよね、この作品。なんか、まあ、主人公が、なんていうのかな、まあ、主人公とか周りのキャラクターもそうなんだけど、結構周りを小バカにしがちというかなんかね、なんかそこもすごい面白くて、やりとりがね、はい、そういうのも含めてすごい魅力的な作品かなと思ってるんで、まだ見てない人はね、絶対見た方がいい、これはマジで。いや、マジで、あの神ゲーならぬ本当神アニメじゃないかなって思ってます、個人的には。 多分ツークール目も、あ、ツークール、第2期も確かツークールじゃなかったかな、連続。うん。だから多分、第2期が終わる頃には全50話ぐらいになってると思うので、はい。非常におすすめでございます。まだ見てない人は絶対見た方がいい。うん。確かね、前、ディスコでやってた時に、このラジのリスナーさんの一人が、見ましたって言ってて、うん。そのユニークモンスター倒すシーンぐらいまでだったかな、忘れたけど、うん、戦ってるシーンぐらいのとこまで見ましたみたいな話をしてていたんで、はい、めちゃくちゃ面白いんでぜひということで、シャングリラフロンティアでございました。はい、じゃあ次いきますか。次はですね、そうだな、まあフリーレンとか独り言はいいでしょう、うん、みんな見てるでしょう。あ、じゃあこれいきますか。スナックバスへ。スナックバスへね。みんな見た？スナックバスへ。うん。まあ、これに関しては、見てもらった方が早いかなと思うんですけど、うん、まあ、基本的にどの話数から見ても楽しめる作品かなと思います。うん。なんかね、その、1話1話が、まあ、もちろん独立してもいるし、しかもその、各1話ごとに、もうなんか、ちょっとずつ分かれてるんですよね。うん。A パート、B パート、C パートって分かれてて、全然つながりとかもほぼないので、はい。どこから見ても大体楽しめるようになってるかなというふうには思います。はい。で、なんかね、スペシャルゲストが登場したりとか、あとはまあエンディングテーマが、毎回その、登場キャラクターたちがね、カラオケを歌うっていう。はい。まあ、その昔の名曲、多分私よりも、もう、私の多分父親とか母親とかの世代じゃないかな。多分選曲的に。うん。私は全然世代ではないんですけど、まあ、聞いたことあるなみたいな曲が、まあ、結構あって、その、スナックで歌うんだったらこの曲かな、みたいな曲が、まあ、ピックアップされています。すでにもう、サブスクとかでもね、カバーソングコレクションみたいなものが、もう聴けるようになってるんで、全曲聴けるようになってますんで、はい、その辺も聴いてみてほしいなと思います。あとはだからもう、まあ私なんかは声優さんとかもね好きですけど、スナックバスへっていうアニメのタイトルで、まあ舞台がスナック、まあ、バス、スナックバスへっていう、その本当スナックを舞台にした作品で、そこの、まあ、ママの、バスへママとチーママの、あけみちゃんっていうね、はい、女性キャラクターがいるんですけど、まあ、その二人がまあ運営する、あ、二人じゃないな、新人の、なんか、名前なんだっけな、ちょっと女の子もね、一人いたりするんですけども、基本的にはその二人が、まあ、なんか、やりくりしてる、まあ、スナックで巻き起こる、なんか、ドタバタコメディというか、まあ、いろんなことが起きるんですよね、本当に。下ネタもあるし、パロディー。まあ、パロディーはもう毎回なのかな？あれはもう。うん。しかもその、チーママがね、チーママのあけみちゃんの声優さんが、まあ、高橋りえさん、まあ、りえりなんですけど、りえり、本当いろんな作品出てるじゃないですか。それこそ今期、このすばとかもね、やると思いますけど、めぐみんとかね、あとはリゼロとかあると思うんですけど、その、このスバの主人公、佐藤和馬の声優の福島純さんとかも、出ますし、あとはリゼロのね、主人公の、名前なんだっけ？リゼロの主人公の名前、あ、夏木すばるだ。そう、夏木すばる役の小林祐介さんとかもね、実はちょこっとだけ出てたりとかするんですけどね。はい。で、しかもリゼロに関しては、もうバチバチにいじってます。はい。その回がね、あるんですよ。うん、何話だったかな、第6話とかぐらいかな、ちょっと忘れたんだけど、うん、もうバチバチにリゼロをいじり倒していく回があるんで、はい、リゼロファンの方はぜひ見てほしいなと思います。何やらですね、リゼロの原作者の方がそのバスへのファンらしくてなんか結構そういうのあるらしいですね。うん。原作者の先生が実は原作、そのバスへのファンでみたいなのもあって、まあそういうパロディ的なものも結構たくさんありますね。で、後半、私昨日実は13話 伝説の13話を見たんですよ。スナックバス基本的に、12話で終わりになっていて、テレビ放送もまさにその12話で終わりなんですけど、13話っていうのがあるんですよね。うん、でこれ何でしたかっていうと、まあ、YouTube にアップされてるアフタートークっていうのがあるんですよね。バスへのそのテレビあと放送の放送とか配信で、見た後にそのアフタートークを見るとキャストたちがねその話数を振り返りながら、まあ、いろんなトークをするっていう、まあ、10分ぐらいの動画コンテンツがあるんですけど、それもね全部見まして私、はい、それがねめちゃくちゃ面白いんですよね。でそこで第12話のそのアフタートークで、紹介されてたのが実は第13話っていうのがあるんですよと、うん、いう話をしていて、え、そうなの?みたいな、あれ?みたいなふうに思ってたら、なんとあの13話はですねテレビ放送されないとあのあまりにもちょっと下ネタが多すぎるせいなのかな、うん、であのテレビ放送できませんってなって、あの Amazon プライムビデオでしかあの見れなくなってます。他のプラットフォームも多分無理なんじゃないかな、うん、あの Amazon プライムビデオでのみ第13話が、見れるようになってるってことで、まあ、昨日の夕方かな私もちょっと視聴させてもらったんですけど、あ、これはちょっと無理だなと。第13話確かにこれテレビ放送無理だし、よくリエリーやったなと、うん、あの基本的に第13話はもう下ネタだけです。もう、うん、もう下ネタの回だと思ってください。もうピーというかあのまあピーティーンみたいなねあのもう音ずっと入ってます。はい、なので、まあ、下ネタが苦手な人はちょっとこのアニメねそもそも見れないとは思うんですけど、まあそういうの大好きな人、はい、ね、ぜひ見てほしいなと思います。子供の教育にはあまり良くないかもしれないんでね、まあ、大人の方で、まあ、ゆっくり一人で見ていただけたらなと思います。というわけで、スナックバスへでございました。はい、いや本当にね2期入ってほしいなね、もう3個の例3個の例とかね見た人は分かると思うんですけど、はい、スナックバスへでした。で次いきますか。じゃあ次はですねどうしようかな。今何分ぐらい喋ってんだろう。もうすぐ30分になるな。あと2つぐらいかな頑張っても。うん、どうしよう、何いく、みんな見てないだろうというやつ、そうだな、ちょっとじゃあちょっと違うけど魔法少女に憧れてとか多分どうなんだろう、見てんのかな。結構そのアニクトの中では、まあ、視聴者数結構多いっぽいんで、まあちょっとあまり詳しくは話しませんけど、これめちゃくちゃ面白かったね、うん、魔法少女に憧れて、まあ主人公の女の子は魔法少女に憧れる女の子なんですけど、なぜか悪役側になるというねお話なんですけど、でそっからあの S に、まあ、ド S、 もともとド S の才能があったのかな、うん、対抗する自分の大好きな魔法少女たちをいじめて快感を得るっていうお話ですモザイクもめちゃくちゃ入ってましたけど、でもめちゃくちゃ面白かった本当に、うん、なんかねエッチな、ただエッチなだけの作品なのかなって思ったんだけど、普通にお話的にもねすごい面白かったんで、これもマジで2期マジで期待してます。本当に面白かった。はい、まだ見てない人はぜひ見てほしいね。うん、まあちょっと内容が内容なんで、できれば一人で見ていただいて、スナックバスへと同様にね、はい、一人で見ていただいた方がいいかなと思います。っていうことで、まあちょっと番外編というか、まあ、ちょこっとだけね、まあ、みんな見てるかもしれないということで少し軽めにお話しました。であとは、じゃあこれ最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。これどうだろう、これ意外と見てる人いないんじゃないどうだ、うん、ですねこれはですね、まあ、私もぶっちゃけ最初見た時、まあ、なんかタイトルからしてさあ、まあなんかよくあるなんか最弱とか言いつつ実は最強なんでしょうみたいな最近のねランドベというかこの手の作品にはよくある最弱と言いつつ実は能力隠してる系のやつで、チート能力を使ってなんか無双するんでしょっていうふうに思ってました。 はい。まあ一応第1話ぐらいは見ようかなと思って、で見たんですけど、全然違うの。本当に。多分これ、アニウォッチステーションでもちょこっとだけ、ボボさんにもなんか、これ面白いから見てほしいって話した記憶があるな。うん。主人公の、まあ、女の子がですね、まあ、その世界は、なんかね、ある、ね、一定の年齢を超えると、まあ、スキルみたいなものを、まあ、神から授かるっていう風になってて、で、そのスキルを駆使して、まあ、仕事したりとかすると。だからそのスキルがないと、要は、まあ、生活していくことが難しい、生きていくことが難しいっていう世界観になってるんですよね。で、各スキルには、なんか星があって、まあ、星の数が多いほど、より優れた能力っていうことになってて、その、ある一定の年齢を超えたタイミングで、なんか、あれはし、なんか、教会みたいな場所かな、ところで、なんか、あなたの、なんか、スキルはこれです、みたいな、まあ、判定を受けるんですよね。で、星の数は、チャカチャカチャカチャカチャカ、みたいな。星3つみたいな感じで評価されるんですけど、なんとですね、この主人公の女の子、星0という判定を受けるんですよね。うん。スキルは、テイマーの、まあ、さっきそのね、最弱テイマーって言いましたけど、まあ、テイマーのスキルを、まあ、獲得はするんですけど、星がありませんという判定をされます。そして、それを聞いた、まあ、一緒にね、両親とか、まあ、ちっちゃい女の子なんで、最初ね。うん。で、それを聞いた両親がですね、まあ、両親もそうだし、周りにいた、まあ、周りにいなかったな。両親たちと、その、なんか、司祭さんみたいな人たちが、もうめちゃくちゃ驚いてて、そんなバカなみたいな。うん。何やら、この世界において星なしっていうのは、なんか、不幸を招く、なんか、存在とか、まあ、いうふうに言われているらしくて、うちの家からまさか星なしの人間が出るなんてみたいなふうに親が言ってて、もうその日から一気に親とか周りの人間の態度が一変するんですよね。うん、うちの娘じゃねえみたいな、ふざけんなみたいな、本当に出てけこの村からみたいな感じになって、もう今までなんかもうすごい幸せな生活をしてたのに、急にもう家族もろとも、兄弟とかもいるんですけど、お姉ちゃんお兄ちゃんだったかな、もいるんですけど、はぁみたいな、うちの妹じゃないよみたいな感じになって、みたいな、めちゃくちゃかわいそうなんですけどって思ってたんですけど、まあそういうところからスタートするんですよね。うん。で、まあ見ていけばわかりますけど、もうなんかね、主人公そこから、まあなんとか一人で旅に出るというか、その村を出て、うん、まあ追われたりするんですけどね、うん、大人たちに追われたりして殺されそうになったりとかするんですけど、なんとか逃げ延びて、でその中で一番最初に出会うのが、まあスライム、まあ、ソラって名前をつけるんですけど、はい、そのスライムとの出会いが、そのね、主人公の女の子の人生をまあこう変えていくというか、まあ簡単にそのうまくいったりしないんですよね、この作品。うん、まあゆっくりというか、なんというか、まあその能力、授けられた能力を使って、なんか実はなんか最弱だけど、実はそのすごい能力だったみたいんじゃなくて、うーん、なんだろうな、その最弱なりにいろいろ頑張っていく姿が、すごいね、心を打たれるというか、うん、まあ、アイビーって名前なんですけど、いやアイビー頑張れとなんか、まあ私もね、もう30過ぎて、なんかちっちゃい女の子が頑張ってる姿をちょっと、まあアニメですけど見て、いやアイビーにはちょっとマジで幸せになってほしいなというふうにちょっと思いましたね。はい。いや最終回もマジで良かった、本当に。まあちょっとどこまで言っていいかわかんないですけど、あんまりネタバレになっちゃうんでね。いや、まあオープニングもすごい好きなんですよ、個人的に。うん。結構聞いてましたね。最近はちょっとあんま聞いてないんですけど、もうオープニングもすごい好きで、もうアニメ放送されてる時期はもうずっと聞いてましたね。はい。なのでその辺もちょっと気にしてね、見ていただけたらなと思います。というわけで、最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めましたでございました。はい。じゃあどうしようかな。あと一つ行くか。あと一つ。あと一つどうしよう。そうだな。 2つ迷ってるのがね、ポンの道とね、治癒魔法の間違った使い方なんだよね。ポンの道はまあ見てそうだな、なんかみんなどうだろう、ポンの道、まあ麻雀でもあれか、アニマチステーションでも喋った気がする、どっちも喋ったかな。うん、まあ、ポンの道はあのいわゆるその女の子たちがあのゆるゆる過ごすアニメです。はい、女子高生かける、女子高生だな、女子高生かける、麻雀かける、尾道っていうね、あの組み合わせのアニメですね。はい、あの非常にこうゆったりした空気が流れていたりするし、私は麻雀のルール全然わかんないんですけど、まあそれでもすごい面白かったんで、気になる人はぜひ見てみてください。原作漫画が確か、あ違うわ、キャラクター原案が春は根木先生だったかな、確か。ちょっと待ってね、スタッフ、そうだね、キャラクター原案が春は根木先生なんで、あのもうビジュアルは結構あの5等分の花嫁っぽさあります。はい、まあ、内容は全然違うんですけど、みんな可愛いんですよね。まあ、そこもねちょっとすごく魅力なんで、ぜひ見てほしいなと思います。というわけで、じゃあ最後、治癒魔法の間違った使い方をちょっと紹介して終わりにしましょうかね。うん、こちら、皆さん見ましたか。こちらもですね、あの非常に面白かったです。はい、まあ結構区切りのいいところでね、終わったは終わったんですけど、なんか最終回なんだろう、あれこれ続きあるんじゃねえみたいな一部こうシーンがあって、なんかえマジ、やるの、第2期やるのみたいな、ちょっとねニヤニヤしちゃったんですけど、うん、あのめちゃくちゃ面白いんですよこれも。まあこれも主人公がまあリアルな世界、まあ、私たちが暮らす現実の世界から、まあ、ちょっとあることをきっかけにその異世界にね、まあ召喚されるんですよね、勇者として。はい、勇者召喚されるタイプのやつですこの作品は。ただ主人公はですね、実はその勇者召喚される実は2人、まあ、男女2人いるんですけど、先輩と同級生だったかな、あれ、うん、学校の生徒会長だった気がする、生徒会長と副会長だったかなの、生徒会長の女性キャラクターと、副会長のその男性キャラクター、イケメンなんです、イケメンと美女なんですけど、美男美女なんですけど、の2人がまあ勇者として召喚されましたと。で主人公の男の子はその2人に巻き込まれて、まあ意図せず、召喚されてしまったという状況になるんですよね。で召喚されて、まあ召喚された先はね、そんなすごい悪い世界じゃないというか悪い国じゃないんで、たまにありますよね、召喚された国がクソすぎてすごいとばっちりというかすごい扱いを受けるみたいな作品たまにありますけど、盾の勇者とかねたまにありますけど、そういうんじゃなくて、そこの国の人たちすっごくいい人たちなんで、その辺はちょっと安心しました。私もなんかね、この手の作品結構そういうのもあるので、最初見てた時はうわ巻き込まれていくパターンかーと思って、うわそれでなんか無能だとか言われてね、這い上がるパターンかなって思ってたんだけど、全然そんなことないし、なんだったら一緒に召喚された2人の美男美女もめちゃくちゃいいやつなの。うん、なんかすごい嫌なやつなのかなと思ったらめちゃくちゃいいやつあんまりね、その腹黒みたいなすごい性格悪いやついないんだよねこの作品。うん、もちろん敵はね、魔族側の敵がいるんですけど、でもなんか、なんだろうな、すっげえ嫌なやつっていうのはこの作品には出てこなくて、それも含めてね、すごい安心して見られたっていうのはありますね。で、召喚された勇者、その2人と、まあ、主人公の3人が召喚されたわけですけど、でそれぞれなんか持ってるスキルみたいなものを判定するみたいな時があって、第1話であったかな。うん、で、生徒会長の女の子は、雷だったかなの属性の才能があるみたいな魔法のね。で副会長のイケメン男子は、光だったかな、光魔法の珍しいその能力を持ってますみたいな判定をされますと。じゃあね、とばっちり食らって呼び出された主人公はどうなんだと思って判定されたら、まさかの まあタイトルにも書いてますけど、治癒魔法が使える才能があるというふうに判定されて、そしたらですね、その判定をしてくれた、まあ、女性神官みたいな人がいるんですけど、その人がね、急になんかもう、はぁ、わわわわわわみたいな感じになって、ちょっと待っててくださいみたいな。他の二人とは全然違う反応をするんですよね。なに、治癒魔法そんなやばいのみたいな。みたいな感じになるんですけど、でそしたらですね、赤眼の、長身でもうゴリゴリマッチョの、ゴリゴリマッチョってわけでもないか、すごいかっこいいタイプの緑髪の女性キャラクターがですね、やってくるんですけど、はい。で、主人公はその緑髪の、女の人に拉致されます。はい。っていうところからね、物語がまあ始まっていくんですけど、はい。めちゃくちゃ面白いです。うん。なんかもう、まあ、ここまで紹介してきた作品は基本的にもう毎週私が早く次見たいって、もうね、次見たくてうずうずする作品ばっかりなんですけど、本当この作品もね、もう毎週楽しみにしておりました。はい。まあですのでね、本当最終回終わってしまって悲しいです。私はもう、本当に。第2期、マジで待ってます。はい。原作の方もね、ちょっと確認したんですけど、原作の小説なのかな、これはもともとね。はい。一応コミカライズというか漫画版もあるみたいなんですけど、小説、ライトノベルなのかながあるっぽいんで、まあ、ちょっとチェックしたりとかして、わ、どうしよう、読んじゃおうかなとかね。ってなるぐらい結構ね、個人的には好きだったんで、はい。めちゃくちゃおすすめでございます。ぜひ、まだ見てない人は見てみてほしいなと思います。はい。というわけで、じゃあこの辺にしときますか。さすがに。42分。長い。長い。疲れた、もう俺も。いや、まだまだね、面白い作品自体は結構あるんですけど、まあでもなんか、こんなところかな。まあ面白かった作品は多々あって、ただみんな見てるでしょっていうのもありましたよね、やっぱね。フリーレンとかさ。俺だけレベルアップの件とかもね、もうやばかったし。うん。第2期作るも決まってるんですよね。うん。はい。めちゃめちゃハイクオリティなアクションシーンがやばかったりしたんで。はい。まあ、まだ見てないっていう人はぜひ、今回ね、まあ一番最初に紹介した29作品の中でもいいですし、全然私が見てなかったやつでもいいですし、まあなんだったら、どうせ見るんだったら、今回私が紹介した作品、もう何紹介したかあんま覚えてないけど、ね、まあ治癒魔法の間違った使い方とか、最弱テイマーとか、罵声とか、まあその辺見ていただけたら、大変満足していただけるんじゃないかなと思ってます。はい。今回紹介した、ね、特に後半紹介した作品に関しては、私が面白いことを一応保証しておりますので。はい。まあ、人それぞれ面白い、面白くないはあると思いますけど、はい。私にとってはすごい面白かった作品なんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。いや、だいぶ長い話になってしまったんですけど、ここまで聞いていただきありがとうございました。というわけで、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。